さあ続きましてはたくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。今日もですね和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお電話がつながっております。どうもこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はこのような場で初めてのトークとなりますがよろしくお願いしますね。
よろしくお願いいたします。
はい、
なかなか なんとかお顔ははいご挨拶させてますけれどもちょっと恥ずかしいですね。
そうですね、ちょっと恥ずかしい気がしますけど今日本当に緊張してるんでよろしくお願いします。主導権を握ってどんどん進めていってください。
はい、ガンガン、はい、
ガンガンよろしくお願いします。今日はですね、遺言書についての質問が届いております。はい、父が私に自宅の土地建物も含む全部の財産を譲り受けることになっているそうなんですが、他の兄弟からの遺留分が気になります。ちなみに私は男3兄弟の長男です。父に遺言書を書き直してもらいたいと思っているのですが、どうしたらよいのでしょうかというご相談なんですが、
はい、はい、まあ、あれですね、その、まあ、お父様はまだご存命ということなんですよね。
そうですね、はい、そうらしいです。
先に本題に入る前に、はい、遺留分という言葉、大山さんも初めての言葉だと思うんですけども、
はい、
まあ、これ遺留分、はい、大抵こういうの問題になるのはお子さんの代なんですけども、その相続人となった人が、
はい、
親の残した遺産から財産から、うん、譲り受けることのできる財政保障分のことを遺留分と言います。
ほう、
はい、まあ、親父の意思だからということで、常々親父は昔から言ってたから、残す意思です、志ですね、
うん、
だからその俺はそれを守り通さなきゃいけないんだっていう、そういう場面も、ね、少なからずあるわけですけれども、
はいはい、
遺言ことその財産関係の帰属ですね、誰にどう分配するかということについては、
うん、
絶対ではないわけなんですね。
あ、そうなんですね。絶対ではないんですね、遺言っていうのは。
そういうことなんですね。なので、そのお父様が亡くなった後に、うん、遺言書はあるんだけれども、うん、だけれどもちょっと遺言書と中身を変えて話し合いで決めちゃおうやというふうに、まあ、遺産分割協議をすることもできますし、そういうことはしなくて、とりあえずじゃあ分かった兄ちゃんと、
うん、
とりあえず遺言書通りにはするけれども、遺留分であるその最低保障分は俺にくれよなというようなこともできるわけですね。
ああ、なるほど。
そうですね。で、そうなると今度は遺言書というのがあっても、うん、後々兄弟間の交流の仕方によってはですね、トラブルがあり得るということでもあるわけなんですけども。
ああ、なるほど。そういうことですね。うん、ちょっとなんかこう兄弟同士だからなんかちょっと融通を利かすっていうような感じにしても後々トラブルの元になるということなんですね。ね、問題はその最低保障をどうするかっていうのはお金の話になってくるんですよね。
具体的にもうお金の話ですね。
ですよね、はい、やっぱり
でまずやらなきゃいけないことというのは、そのお父様の有する財産関係の洗い出しですね。
うん、
どういった資産があるのかと、そしてその上でそれを財産的にいくらの価値があるのか評価を出す、
はい、
ですね、うん、まあ、不動産であればその単純に固定資産評価額みたいなものではなくて、
はいはい、
仮に市場で売りに出した場合にはいくらで売れそうなのかという市場価格なんていうのを見積もっておいた方が良いわけですね。
はあ、なるほど、はい、
そして今回まあそのご相談者3人兄弟ということなので、
うん、
細かい説明は省略しますが、遺留分というのはその財政保障というのは、うん、その6分の1、
はい、
全体の財産の価値の6分の1について、はい、遺留分という形で最低でも受け取ることができることになっちゃうわけですね。
ほうほう、6分の1、
うん、6分の1、まあ、基本的にはその法定相続分かける2分の1と考えてもらえればいいです、基本的には。
ほうほう、
うん、子供3人なんで法定相続分は3分の1ですよね。
うん、そうですね、はい、
うん、それに、まあ、さらに2分の1をかけるという、まあ、そんな、まあまあ、ざっくりで言えばそんな感じでいいですね。で、その6分の1について保証をするということですから、
はい、
それもしかも金銭でという話になっていくわけですから、
はいはい、
全体財産の6分の1をかけた金額分のお金がどれだけ準備できるかという話につながっていくわけですね。
そうなんですね。
そういうことなんですね。うん、でそのためにはじゃあ自分の預貯金今いくらありますかとか、
はい、
親の預貯金、
うん、
これを遺言書通りに全部もらったときにどれくらい自分の預金額が増えますかとか、
うん、
あとはまあよく最近話題になってますけど生命保険金の取り扱いですよね、
はいはい
はい、受取人がそもそも誰かに指定されてるのかそれとも指定されてないのか、
はい、
でまあ、生命保険金ですから、まあ、普通は満期、まあ、死亡した場合の満期保険金はいくらなのか、
うん、
あるいはその、ま、満期前に解約した場合の解約返礼金はいくらなのか、
はい、
それから、まあ、ご家庭によってはですね、その株式とか投資信託そういったものを資産運用されているところもあるはずなので、
うん、
そういった譲渡益なんていうのもどれくらいになるのか、要するに数字で金額で、試算をしておくことが大事なんですよね。
ほうほうほうほうほう、うん、細かいお金の問題になってくるわけですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。そしたら、なんですかね、こう、
うん、
なんか、もし、その、例えば、6分の1のお金が準備できるようであったら、はい、遺言書を書き直す必要はないっていうことになるんですかね。
まあ、ずばりこれまたおっしゃる通りですね、
はいはい、
やっぱりその遺言書の中で皆さんある程度その相続の問題ある程度皆さんも知識をお持ちになっていらっしゃるわけでして、
はい、
そうするとですね全部が全部その親の財産を独り占めしちゃうと、
うん、
あれ遺留分の話があるんじゃない取りすぎじゃねえというのは皆さんなんとなくピンとくるんですよ。
ピンときます
ね。それによって、はい、やべえと、うん、もらいすぎだとやべえこれトラブルになるということで、
うん、
遺言書を、ね、書き直さなきゃいけないんじゃないかってまず最初に思っちゃうんですよね、はい、この回、今回のご相談のように、
はい、
でも資産状況によっては、まあ、はっきり言って遺言書を書き直す必要がないわけなんですね。
あ、なるほど、
うん、で、まあ、今言ったようにその6分の1のお金、うん、最低保証分を現金で、うん、現金あるいはその流動資産で、すぐに現金化できるような形で持っているのであれば、
うん、
もうその遺言書は遺言書でそのままそれでいっちゃうみたいなんですね。
ああ、なるほど。
でもあり得るわけですよ。
はいはいはい、
はいはい、
あ、
というところで今回そのどうしたらいいですかということですけれども、まずはその資産状況というのをまず調べてから、
はい、
書き直すケースもあるだろうし書き直さなくてもいいケースもあるでしょうねというのが回答になると思いますね。
あ、そうなんですね、まあ、ケースバイケースということで、はい、まあ、
そうですね、
よく話し合ってくださいということですね。
そうですね、まずは お父様から資産状況をいろいろ聞くのは大事だと思いますよ。
うん、なるほど、うん、
で最後に一点注意してほしいのが、うん、今、はいはい、先ほどから6分の1という話が出ました、うん、最低保証分だと言いました、
うん、
でこれは兄弟の3人兄弟のうちの、まあ、下の兄弟2人いますけれども、
はい、
この2人のうちの1人が遺留分をくれと言ってた場合に準備しなきゃお金6分の1ということですね、
うん
うん、もし2人の弟さん2人ともが遺留分くれという話になったら、うん、これも算数ですけども、
うん、
6分の1かける2の3分の1について、
うん、はい、
現金なり何なりで準備ができるかどうか
お
というのが必要になってくるわけですね。
ほうほうほうほう。
で一方でその兄弟間がすごく仲が良かったとかっていう話になれば、
うん、
もう遺留分とか関係ないよ、もう全部お兄ちゃんがもう譲り受けちゃえばいいんじゃないみたいな、そういう逆のパターンもありますので、うん、
はいはいはい、
はい、そこら辺の温度差っていうのは非常に大事ですよね。
なるほど、やっぱり、はい、兄弟でも人間としての関係性が大事になってくるぞということですね。
大事ですね、はい、
大事ですよ、はい、もうお金の話だよね、まあ、うん、はいはい、
お金の話なので本当にそれこそ今まで仲良かったのにっていうケースもいろいろ見ますので
ね、よく聞きますよね、うん、そういう話はね、
はい、なのでそうそうそう、まあ、今はなんか仲良くやってるから安心だみたいに思っても、
うん、
それもそれでどうかなっていう時はありますよ。
なるほど、もうこの辺はもうしっかり書面にまとめて、はい、しっかりと話し合って、はい、もう後腐れないように解決してもらいたいということですね。
そういうことなんですね、はい、
はい、ということで、今日はですね、遺言書 についてちょっとお尋ねしました。たくちゃん弁士、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今日